FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。今日も株式会社グローイングがお送りいたします。はい、さあこのスタジオには太田康之社長をお迎えしております。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ秋も深まってまいりまして。
そうです ね、
ねいろんな秋がございます。芸術の秋、食欲の秋、ね、はい、文化の秋とありますが、
文化の秋、
はい、何の秋ですか。
そうですね、かっこよく言えばやっぱりスポーツの秋と言いたいんですけども、うん、個人的には、はい、食欲なんです
ね。え、本当食べるもの全て美味しいですから、もうそれがね、身になってしまいますけども、夏はちょっとスリムになってらっしゃいました、
はい、
太田さんですけども、秋はどうでしょうか。
秋はですね、うん、秋はどうなんでしょうね。でもやっぱり気候が過ごしやすくなってきたっていうのもありますから、食べてよく寝る、
うん、あ、食べてよく寝る、
アイアムノバじゃないですけど、よく身につくみたいな。
そ
うか、体重を増やさない程度に維持をするっていう形でやっていきたいなと、
まあ、そういうことになるとやっぱりスポーツをしなきゃいけないんですけども、なんかこうスポーツはなさってるんですか。
はい、スポーツはですね、昔から柔道をですね、してました。
柔道、
はい、
昔からという学生の頃ですか。
学生、中学、高校と柔道
だったんですね。あの段を持ってらっしゃる。
もっと当然持っております。
え、冗談じゃないですよね。
冗談、あ、うまいこと言いますね。
どのぐらいですか。
初段ですね。
あ、初段ですか、はい、へ
え。結構これでも広、まあ、私出身が広島なんですけど、はい、広島ではそこそこ、中学校の時は団体で全国大会でこう優勝したチーム
で、うん、あ、そう、
はい、結構ブイブイやってましたね。
今でも、
今はやってないです。
あ、今はやってないですか。
はい、今はやってないですね。
はあ、今は例えばやったらできるんですかね、柔道って。
あの、体は覚えてると思うんですけど、でもね、頭でイメージしてるのと体の動き多分ついてこないと思うんですよ。
あ、
っていうのがですね、まあ、今はちょっとできるようになったんですけど、昔はあの高校の時は、うん、逆上がりとか
あ
って
、
でも全然もう普通に足がつかないような鉄棒にぶら下がって、うん、普通に腕の力だけでこう上げて逆上がりとかって簡単にできてたんですよ。うん、
やってましたね。
で、つい、まあ、何年か前ですね、もうちょっと私がふくよかだった時、
あ、
まあ、ある、まあ、小学校とかに鉄棒があったんですよ。で、その鉄棒で逆上がりをしようという話を友達とする羽目になりまして、うん、はい、逆上がりできるかって、できるできる、うん、じゃあちょっとやってみよう、いや俺できるからいいよっていう形で、で結局じゃあやってみてっていうことで、うん、その子はやったんですね。
はい、
できなかったんですよ。
あ、できなかった
の。でも僕が大笑いしてですね、
はい、
もうできないのかと俺はできるぞと、
はい、
見とけってやったんですけど、うん、できなかったんですよ。さらに倍返しぐらいの笑い声でこう言われてですね。
あれね、できないですよね。イメージではできる自分がいるのに、
できない。その時めちゃめちゃショックを受けました。これは痩せなきゃいけないと。あの時が一番結構ショックを受けたのかもしれないですね。
あ、
でそれからあれで、まあ、ちょっとスリムになって今は、まあ、できるわけですけども、そういった形と一緒で柔道もおそらくイメージではあるんだけども、息切れがする、動悸、息切れ、
あ、ね、そうですか。でもこうなんか体こうガーッと裏から来られたら投げ飛ばせるとか、
瞬時にできるかどうかは分からないですけども、うん、身についてるものがやっぱり、
まあね、もしかしたら、そうですね、いざやるとなると、
そうですね、
寝技が得意とか、
寝技、やっぱ寝技、なんかこう下ネタ方面になんか入っていくことなんか誘導しようとしてませんか。
ちょっとだけですね
一応ね、イメージっていうのがあります
ね。あ、そうです。でも私パッと見た時にスポーツなんかテニスが似合いそうな、よくあるテニスの王子様、まあ、今まさにね、
そうですね、
本当に話題になりましたけども、
はい、アメリカ帰りの肩こり系です。肩こり系って何ですかね。
西こり
系ですね。
肩こりなんだ。
そうですか。ラケットこう振って、ね、帰ってきたら肩こり、西こり選手すごいですね。
すごいですよね。24歳で、まあ、まずね、できれば本当優勝してほしかったですけど、でも日本人でああやって、
そうですね、
90数年ぶりということで、
2位でもまあ ちょっとね、下水話で、ね、賞金総額も
それ下水なんですね。そうね。
そこからチャンコーチがどれぐらい取るのかっていうところもいろいろこうね。
さすが経営者だ。そういうこと。い
や
い
や、まあ、やっぱりそのまあそこはねプロ同士のあれですから、まあ、それなりに契約の中でね、やっぱり。あるんでしょうけども、
そうですね、
すごいですね、何かにこう継続してしていく、まあ、錦織選手の昔の作文だとかっていうのもこう読みましたけど、うん、はい、もうその頃から世界チャンピオンになるとかっていうようなことを小学生時代からも書いてた。で同じようにですね、イチロー選手も同じような形ですね、うん、作文をこう書いてる。
あ、
うん、本田選手もそうですね。
あ、そうなんですか。
そういう一流の選手ってっていうのはやっぱ昔からもう志っていうかマインドが違うんでしょう、
ね。へえ、太田少年は何書いてたんですか、作文。
僕はですね、うん、記憶がある頃をたどってみたんですけど、はい、パイロットになりたいとかってなんかそういうなんか可愛らしい子供をなことを書いてたような気がします、ね。
飛行機を操縦するっていう。
そうですね、将来の夢はパイロット。
今奥さんを操縦してるんですか。
なんでまたこう下ネタの方にこう路線をこう持っていこうするんですかね。
ああそうですか。私作文にはアナウンサーになりたいって書いてたんですけど、
じゃあ
でも実際はこんなとこですよ。
まあでもニアピン。
ニアピン、
ニアピン、ニアピン、
ニアピン、ニアピンっていうのかな。
ホールインワンではない
ですけど、じゃないですけど、
でもまあ似たような感じの世界にはこう、
あ、まあそうですね、そういう点で言うと。でもああやってそう、なんか有言実行じゃないけど、こうやっぱ書いたりするのいいかもしれないですね。
そうですね、
本当に作文とかでね、
もう365日中のほぼ360日ぐらいは練習をしてると、
うん、そうです。
で友達と遊べるのはもう、うん、まあ、大体5日ぐらいしかない。
あ、
うん、それぐらい犠牲にしてるものがあるから、うん、プロになれて当然だみたいな、そんな感じで書かれてましたね。
まあ本当に年は随分下ですけど見習わなきゃいけないなと。
そうですね、
常々思いますけども。
すごいですね、
はいはい。さあ、前置きが長くなりましたけど、いつもこの時間長いんですけど、はい、
そうですね、ここね、すい乗ってくるともうこれだけでちょっとね、ついつい乗ってきて終わってしまいそうになるんですけども、
はい。前回がリフォームについてお話をお伺いしまして、健康寿命という新しいキーワードを聞きました、はい。これちょっと簡単に健康寿命っていうのを教えてもらえますか。
そうですね、健康寿命とはですね、うん、普通 の, その平均寿命っていうのは、はい、お亡くなりになるまでの平均な寿命ですね。で健康寿命っていうのは寝込んだりだとか病にするまでに健康に、活動ができる寿命ですね。要するに元気でいると、
はい。
でまあ、90歳で亡くなられるっていう形になったら70から、寝込んでしまったりすると、うん、まあ、健康寿命は70ですけど、この70を75まで健康に過ごすか、うん、80まで健康に過ごすか、そういった形の寿命を伸ばすですね。まあ、そういった形の元気に折れる寿命のことを健康寿命というような形で言われてますね。
その住まいっていうのが大きく左右するということですよね。はい、ですね。
やっぱりそのほとんどですね、やっぱり住宅内浴室だとかっていうところで、はい、まあ、何度もお話ししてますように、そのヒートショックであったりだとかですね、うん、まあ、そういった形になってきますと、やっぱり心臓に負担、脳血管障害だとか、そういった形になりますと、直接そういったものから、まあ、いろんな寝たきりになって併発をしたりだとかっていうことになりますから、なるべくそういうことをですね、少なくしていこうという形にできれば、そういった健康寿命ですね。でまた家がですね、暖かくなりますと、
はい、
歩きますよね。冬場寒いからもうこたつにいて、だいたい手の届く範囲にみかんでリモコンとか、そんな形になるじゃないですか。でそれが暖かければやっぱりトイレに行きたいと思ったらトイレに行くでしょうし、冬場はまあちょっと我慢しよう、膀胱炎になるとかね、いろいろあると思うんですけども、まあ、そういった形 で, ですね、家の環境がですね変わればもっと過ごしやすくなるという形で、まあ、健康とですね、そういった住宅の、温熱環境の関係っていうのが今すごく注目され始めてますので、まあ、そういった形のことですね、
はい。まあ、でもそういうふうな、まあ、健康寿命を伸ばしたいなと思って、でも今からじゃあ新しい家を新築するっていうわけにはなかなかいかないですね。
そうですね。
ですから今住んでいるところをそういうふうにできるものなんでしょうか。
そうですね、今住んでいるところを、まあ、断熱改修、
改修、はい、
それをすることでですね、うん、やっぱり健康寿命を伸ばすっていうことは十分可能になるんじゃないかなというふうに、ね、考えております。で、まあ、一般にですね、このリフォームって言いますと、うん、まあ、いろいろ ありますよね、
はい、
例えば水回りのリフォームだったりだとか、うん、はい、まあ、お風呂とかで洗面変えるよ、なんかキッチン変えるよ、うん、家の中段差があるからバリアフリーって言いました、段差をなすにするよ、はい、手すりつけるよ、
つける、ね、うん、
外壁ちょっと色が、はい、焦ってきたから外壁、うん、これもリフォームですね、はい、あと最近流行る太陽光発電、これもまあリフォームっていうふうに言われてます、うん、
はい、
うん、でリフォームっていうと新築と比べてもいろんな業種っていうかいろんな工事があるんです、それをまとめてリフォームっていう形になるわけですけども、うん、はい、その中でいかにですね何を優先するかっていう形のことになりますと、うん、
はい、
大体ですねリフォームを思い立った時に、
はい、
住まいで困ってること、
うん、
その上位がですね、
はい、
アンケートを取りますと、うん、まず窓の結露がひどいな、
あこれあそうですよ ね、
もう窓がびちょびちょになるカーテンにカビが生える、
そうそうそうそう、
カビが生えるともうカビの菌がこう喘息になるとか、うん、アトピーがひどくなるとかいろんな原因が出てきます、
はい、
それから2番目がです、ね、家の中が寒い、
うんうん、あそれあるな、
うん、だそういったものが大体1位2位っていうとそういった結露がひどいとか家の中が寒いとか、
うん、
こういう理由で、まあ、非常に今の現在の住宅困ってると、で大体ですねこれを改善したいというふうにこう思って、まあ、リフォームされたりもするわけですけども、
はい、
実際にリフォームしているところはじゃあどこかと、
うん、
結露したりするとこ困ってるよとか、
はい、
それから家が寒いっていうことで困ってるにもかかわらずリフォームする一番多いのはですねまずキッチンなんですね、
あ
キッチンをよくする、それから続いて水回り、うん、バスルーム、洗面、トイレ、
あトイレ、はい、
うん、こういう形になっています。ですから根本的にこれが今までのリフォームです、うん、だから結露がひどい、これなんとかしたいね、家が寒い、これもなんとかしたいね、うん、って考えてても、
はい、
じゃあ実際こう工事が始まってくるとか打ち合わせしてると、いやキッチン新しくしたいね、トイレ新しくしたいね、お風呂新しくしたいね、うん、きれいにしたいっていう願望が勝っちゃうんですね。
さあそうか、
うん、で結局家自体の断熱性能だとか温熱環境は変わってませんから結露変わらない、
うん、
家の中は寒いままっていう形、結局最初にこういう問題点っていうものが、うん、じゃあそのリフォームで解決されてるかっていったら解決されてないっていうようなことが多いっていうことですね。
うん、
そういった形の、リフォームっていうのが今までのリフォームなんですけども、私たちはやっぱりずっとお話を、ね、リスナーの方も聞いていただいてたら感じ取られると思うんですけども、やっぱり温熱環境ですね、断熱とかにこだわった、
はい、
うん、そういったリフォームをこう提案していきたいっていうことなので、
うん、
家の中の環境を変えると、結露が発生を防ぐ、家の中が寒くなく暖かくなる、そういった感じのですね、リフォームっていうものを提案していきたいなというふうに思っております。
でもまあ私の家もそんなに大きくはないですけども、こんなちっちゃなうちの中でも温度が部屋によって違ったり、廊下が寒かったりトイレが寒かったりしますもんね。
そうですね、ですから結構ですね、室内温度と体感温度の違いっていうのがあるんですけども、はい、ご存知ですか？
あまり知らないですね。
そうですね、室内温度って言ったら大体イメージできますね、部屋の中の
温度、部屋の中の温度、
うん、エアコンを20度に設定するとか、うん、はい、うんうん、っていう形なんですけど、体感温度というと人がこう感じる温度、
あ自分自身が、
そうですね、う
ん、体が感じる、うん、
で同じ室温が20度で、例えばですね仮に外が0度、
はいはい、
で室内が20度であったとしても、うん、この表面温度ですね、家 この壁、
あ
壁、はい、床、天井ってありますね、うん、そこの表面温度が低いと、
はい、
人が感じる体感温度っていうのは低くなるんですね。ですから例えば外が0度、
はい、
で室温が20度であったとしても、
うん、
家の、壁とかの表面温度というのは8度だった場合は、
はい、
体感温度はだいたい14度ぐらいに感じてしまう。
じゃあそんなに暖かくない、
ね、室温が20度なのに、うん、あまりこう、ね、
室温は暖かいとか20度なのに、
うん、なのにそんなに暖かいと感じない、うん、ところが、はい、まあ、同じように外気温0度で室温が20度であったとしても、家 その壁だとか床とか天井とかの、温度、表面温度が18度ぐらい、うん、要するに室温とそんなに大差がないぐらいの温度まで温まってると、体感温度っていうのはもう20度近く、19度とかそれぐらいまで感じることができるんですね。
お、
うん、ですから何が言いたいかと言いますと、断熱性がいい ていう形になると、それだけです。同じ室温だったとしても体感する温度が変わるという形になってくるので、うん、非常にですね、環境過ごしやすいっていう形の家になります。
はあ、こんなに違うもんなんですね。
そうですね。ですから、まあ、言ったらよく輻射熱とかってよくあるじゃないですか、でそういった形で、まあ、壁からですね、こう暖かい、断熱性が高いと壁の熱をたく逃がさないようになってくると冷暖房の効率がいいですし、逆に断熱効果が低いと外が寒いというか、その熱を、断熱っていうのは熱を断つ、熱を断つことができないというと断熱が低い、で精度が低ければ外の熱を室内に伝えてしまう、イコール表面がね冷えてしまうと室内があったかい、で壁が冷たいとなると、この壁の中でね温度差が起きると、今度壁体内結露っていうのが起きたりだとか、
壁の中で
結露っていうような形のこともありますから、家のためにも良くないですからね。ですからそういったことを、まあ、新築だと比較的やりやすいんです、新しく作るので
。そうですね、
でそれをリフォームでやってしまおうと、いうような形の断熱改修リフォームですね、っていうのを、まあ、基本パックがあるわけですけども、まあ、水回り、ね、それの、お風呂、トイレ、洗面キッチンですか、の入れ替えと、それから、まあ、あとはリビングとかですね、あと寝室、まあ、そういったものの断熱回収をして、まあ、税別で500万でお釣りが来るような形のね、基本パックっていうものを用意してますので、それからあと追加がどうとかっていう形で迷路会計ですね、できるような形の料金設定で、スタートしております。
なるほど。まあ、最初は健康寿命というお話がありましたけど、そういうふうなことに変えてこう体が健康になると、
はい、
ね、それだけ、まあ、例えばかかったとしても、健康でいられるなら、
そうですね、
まあ、安いもんだというか、
そうですね、やっぱりどれだけリフォームしてもですね、最近の人はもうみんな子供さんとか、まあ、僕も広島から長男で出てきてますから、家に帰ってこないというふうにね、うちの親はね思ってるかもしれないんですけど、家を良くして全面的に変えて息子たちが帰ってくるんであれば、皆さんねこう手を入れられるんでしょうけど、皆さん最近出て行ってますから、もう息子たち帰ってくるかどうかわからないから、昔の人はこう我慢強いんです。もう暑い寒い我慢しよう、
我慢した、
けれどもそういった方たちに、まあ、どれぐらいのリフォームだったら、OK ですかっていうアンケートというと、やっぱりパッとこう言われるのは、やっぱり大体500万ぐらいだったらねっていう風な形では言われることが多いんですよね。だからそれであとは健康寿命を伸ばしていく、ただやっぱり医療費がね削減できたりだとか、まあ、国もですね、やっぱりそういった温熱環境を変えるリフォームっていうのはこれからどんどん力を入れていくというような形になってますんでね、単なるきれいにするっていうリフォームから、やっぱりこれだけ今原発の問題とかいろいろなってますので、電気代が実際ドイツでは原発がなくなって2倍3倍っていう形で電気代上がってます。日本ももうまさにそういう時代がね来るだろうというふうに言われてますので、そういう時にですね、やっぱり既存の住宅のそういった光熱費を抑えるような形のリフォームっていうのを国が推奨していかない限りは厳しい時代が待ってますから、国もそういう方向性に動いていくだろうという形で舵をですね、少しずつですけど切り始めています。ですから、まあ、そういったリフォームをね、これからはやっていきたいと。皆さんもですね、そういった情報をですね、まずいろんな勉強会で、まず、まあ、新築にしてもそうですし、リフォームにしてもそうなんですけど、いろんな情報が氾濫してますから、まあ、どこでもいいですから、まあ、そういった勉強会に出ていただいてですね、まずはまあ、今の最新の住宅事情はどうなってるんだろうっていうことをですね、まず学んでいただいて、まあ、それからですね、いろんな会社を回るとかっていうのでもいいんではないかなというふうに思っております。
はい、はい、また10月19日にもセミナーがあるということですが、
はい、
また詳しくはホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、はい、それとですね、はい、10月はですね、いよいよずっと今建築中であります、はい、和田山町のですね、弥生が丘、
はい、
っていうところのですね、弊社のモデルハウスがいよいよ完成というような形が迫っております。ですから、ずっとですね、このラジオ番組でお伝えしてきました、性能もいいしデザインもいいし、それを安く作れる住宅とはどんなんだろうかというような形で、実際ですね、性能がいいとどんだけ 過ごしやすいのか、うん、夏は涼しくて冬暖かいと、ちょうど10月ですから、ちょうど秋の時期なんで体感しにくいかもしれないんですけども、うん、まあ、冬場とかですね、本当に全く違うエアコン1台でっていうような形のことがですね、体感していただけると思いますので、ぜひですね、お立ち寄りいただければというふうに、思います。
はい、はい、ありがとうございます。またこちらもホームページでご確認ください。
はい、
はい、今日もお送りしました。今日も小田康之社長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グロイングの提供でお送りいたしました。また次回もどうぞお聞きください。